CQ. Ham for Girls。
8月10日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さんよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
今日は8月10日ですけど、明日8月11日は山の日です。
山の日ですね。
山の日です、はい、ね、うん、今結構ね登山ブームもありますから、結構登る方多いですよね、登山で。
そうですね、うん、夏山登山っていうんでしょうか ね、うん、ちょっとこう涼しさを求めて自然の中へっていう感じ、うん、イメージなんでしょうか ね。
私はね、うん、車で行ける山だったら喜んでいく。
あなるほど、
うんうん、ね、吉田さんもどうですか、山登り。
山登りはですね、子供の頃から近くにあの低い山、はい、いわゆる最近低山と呼ばれている低 い、はいはいはい、低い山がねありましてね、標高何十何メートルっていう、うん、そのあたりに行ってちょっと無線機持ってってっていうのをやってましたね、うん、最近はちょっと行けないんですけど、
あ、まあ確かに、まあね、茨城で代表する山って言ったらとりあえず筑波山、あとちょっともうちょっと高いとこ行ったら闇溝山っていうのがね。
闇溝山、そうですね、はい、うんうん、
あとは ね、そんなに今の低山低い山ということで、日立に高鈴山とかいうの山があったり、うん、なんかね、局長さんが若い頃友達学生さん同士でみんなでいっちゃらほっちゃら無線機は担いで持ってってやったよって言ってましたよ。
そうですよね、うん、あれとね、と栃木ですとあれですかね、日光とかの方になるんでしょうか ね、
日光だと結構高いくなりますけど、うん、なんか避暑地って感じですよね、涼しい感じ、
避暑地って感じですよね、うん、ね、日光の白根山とか、あと霧降り、あれは高原ですか、
あ、うん、ね、そうですね、まあでも ね、山もあの辺あるでしょうからね、
うん、そうなんですよ、ね、どこもね無線の視点になっちゃうんですけど、霧降り高原からの電波って結構こっちの東京都内とかに届いてくる
んです。あ、ですね、私も一度行かせていただいたんですけど天気が急変しちゃって途中でやめてきちゃったんですけど、あららまあでも本当届きますね、うん、
そうですね、
うん、見晴らしいところあるから、
ね、結構見晴らしのいいとこ多くて、もちろん茨城県もね、そうですけど、闇蘇山なんか富士山見えますもんね。
そうそうそうそうそうね。
もう筑波山も有名ですしね、うん、茨城も栃木もなんかこうね、身近な山が多くて、
ちょっと行ったら山ですからね。もうそうなんですよ。うん、ね、うん、あとはね、やっぱり山に行くにはね、今今月特集になってる小型の無線機というのを出てね。
いやそうなんですよ、うん、昔はね、
大きいのね、
あのもう羊羹みたいなハンディ機持ってね、うん、登った記憶がありますけども、最近はね結構ハンディ機もそうですし、このコンパクトな無線機をねひょいと持ってって、はい、そうそうそう、いろいろ幅広く楽しめるのでね、すごいなって思います ね、うん、ね、
でリュックに入れて、で今バッテリーもねすごく進化したから
長持ちするんですよね。
長持ちしますよね。ね、うん、だから大きなモバイルバッテリーのちょっと容量が大きいものを持っていけばね、うんうん、それで運用できたりもしますもんね。
しますね。あとハンディ機とかこのポータブル機、うん、コンパクト機でしたら、バッテリーを予備のバッテリー持っていくとそれでいいみたいですね。
あ、ね。うん、
同じバッテリー2個か、まあ、ね、3個持ってる人は 、うん、見たことないんですけど、とりあえず2個持ってけばあと結構遊べるよみたいな感じで、ね、言ってる人が、ね、
便利な世の中になりました、はい、
まあ、進化ですよ ね、本当に。
ぜひ皆さん楽しんでください。じゃあ、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日美岡さんが選んでくれた曲はこの曲です。ミンミでシャナナバナナミックスです。どうぞ。
涙と笑顔が駆け巡る隙間、僕と君が出会った奇跡は果てしない幸せを呼ぶ。もう待てないの。
Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、耳で聞いていただきました。シャナナバナナミックスという曲でした。はい、吉田さん、はい、ね、バナナミックスはジュースですよね。
そうですね。なんかね、フルーツ食べたくなっちゃいますね。
そうですね。私もバナナジュース飲みたくなっちゃいました。ね、なんかエラだったエラだった、なんか面白い曲でした、なんかね。ね、
うん、うん、はい。サララララララって耳に、ね、
ララララってね。
結構ね、口ずさんじゃいそうですよね。
はい、そんな曲を今日、ミュウカさんは選んでくれました。はい、 さあ、それでは今日はどのような内容で吉田さん行ってみますか。
そうですね、2025年7月18日に発売された CQ ハムラジオ月刊誌2025年8月号からちょっと話題をね、拾って展開させていただいてるんですが、
はい、
今日はですね、そうですね、あ、そうそう、デジタルアマチュアテレビ運用レポートという記事、はい、うん、載ってますね、はい、これ三田さんが、はい、執筆された記事なんですけど、
はいはいはい、そうなんですけど、はい、
今回はね、いつも三田さんに連載やっていただいてるんですが、連載だと2ページに展開なので、ちょっと連載は今月お休みして、もう普通の一般記事として、
はい、
トピック記事として、掲載させていただきました、
はい、
で何をやったかと言いますと、おあれですね、デジタルアマチュアテレビ、
うん、
初実践運用という感じですか。
そうなんです、そうなんです。アナログというか、IC905 アイコムさんのね、あれでの映像なんかの更新はやったことあるんですけど、さらにそのね、マイクロウェーブの方々と一緒にこういろいろ運用やってると、皆さんなんかすごい手作りでね、すごく綺麗な映像を送り送受信してるんですよ。で、何かなこれと言ったら、デジタルなんだよって言って、すごく綺麗で、あ、やってみたいって思って、
ね、うん、そうですよね、
はい、
なんとアマチュア無線いろんなことができるんですけども、うん、テレビの映像、テレビと同じ品質で映像とか送れるんですよね。
そうなんですよですから皆さんびっくりして、こんな綺麗な映像が送れるのって言
う
から、
そうなんです
よ、送れるんですよって言ってね。
でテレビの電波って結構幅取る関係で、
はい、
普通に僕らが音声で更新してる周波数ではちょっとデジタルとか、まあ、テレビの電波は送信できないんですけども、はい、これが高い周波数ですね、マイクロ波、要は 1200MHz 帯以上、これは 1200MHz 帯はマイクロ波と呼ばないんですけども、高い周波数ですね、はいはい、で主に今実用化されているのが5ギガでやってますよね、5GHz 帯、
はい、そうです、
5GHz 帯で、なんと今僕らが普段見てるテレビと同じ品質の、
うん、
電波がですね、出せる、
フルハイビジョンで、そうです、
フルハイビジョンで、それで更新してしまおうと、
うん、
そういう試みというか楽しみがですね、もう試みというよりこれ実用化されてますから楽しみなんですよね。
そうですね、
テレビの画像で、うん、更新しようと、
うん、
まあそれをもう趣味として楽しんじゃおうという皆様がいらっしゃるんですが、うん、
はい、
当然ながらこの送信機受信機は売ってないんですよね。
売ってないんです、そうなんですで、もうベテラン、大ベテランさんたちはご自身で自作をなさってるんですよね。
作るんですよね。
作るんですよ。
一から作る、まずこの送信する部分と受信する部分は、まあ当然手作りになるんですけども、うん、それ以外の映像を作り出したりという部分は、市販の、映像処理装置みたいなのが、はいはい、
なんかチューナーって言ってるやつですか。
ね、
うん、
いっぱい出てるんですよね。
そうですね、うん、
で業務用のからいっぱい出てるんですけども、
うん、
これをですね、私もちょっと現地やってるところに行かせていただいて、ちょっとお話を聞きましたらね、
はい、
送信部分、要は電波を作り出す部分は、映像のですね、これを電波に乗せる部分、変調器っていうんですけども、
うん、
これはですね、ほら、よくホテルで、
はい、
ホテルに泊まるとテレビがあるじゃないですか。
はい、テレビあります。
でケーブルテレビみたいな感じになってるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でその、ホテル内のケーブルテレビを映すために、うん、小さな出力で、電波を出す装置があるそうなんですね、
うんうんうん、
でそれをね流用してたんですよ、ベテランの方は。
あ、
まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、うんうん、
はいはい、
ですから一からあの映像入力する部分から全部自作ではなくて、うん、そういうようなあの業務で使われている別分野で使われているものをいろいろ組み合わせて一つのシステムが出来上がるっていうね、はいはい、いやーなるほどなと思いましたね、
うん、そうですね、いろんなものを組み合わせてそれを一つのものとしてね、皆さんお使いになってるってことですもんね。
そうですね、それで 5GHz 帯っていう電波でも使うじゃないですか、
はい、
でその 5GHz 帯っていう送信機はさすがにその部分は自作しなくちゃいけないということで、はい、低い周波数、例えば、まあ1200MHz 帯のものを 5GHz 帯に変換するトランスバーターっていうのはその部分はもう本当に手作りになるみたいなんですけども、うん、それ以外の部分はちょっとまあ言い方は表現悪いんですけども市販の製品の組み合わせでなんとかできるということで、
うん、
もうその 5GHz 帯の電波を作る部分に集中して力を注げるっていうね、そういうような世界ですみたいになってます ね
さすがに私たちはそれは作れなかったので、うん、でちょっとね業者さんにお願いして全部送受信できる部分でこうって一つにこうまとめて作ってくださいって言ってお願いして作っていただいちゃったんですけど ね、
まあ受注生産、ね、
そうです受注生産、
ね、そんな感じですかね、
はい、
でもそれもかなりの技術力がいるのでちょっとあの初めての方ってある程度のこう経験がないと難しい分野かもしれないんですが、うん、じゃあその出来上がった装備設備を使ってどのように更新するかっていうところで拝見、三田さんがやってるのを拝見させていただいたんですけども、
はい、
これがまたね面白いんですよね。
そうですね、
で山の上に登ってこの風景 をこう映してここはこういう場所ですってもうまるでテレビのレポーターさんが現地からレポートしてる
で皆さんはいろいろねマイクを使ったりなんかしてピンマイクとか使ってるんですけど、
そうですね、
うちはどうせやるんならなんかレポーター風にやろうということで私はハンディマイクを持ちましてワイヤレスマイクにしてそれでこうね、ちょっとレポートみたいな感じでね、うん、やらさせていただきましたけどね。
もう旗から見てるとどこのテレビクルーが何撮ってんだっていうような感じでしたよね。
でもあれね、あのパラボラはやっぱりアンテナですから一般の方々が何やってるんですかって言って聞きに来ることがすごく多いですね。
ですね、うん、でパラボラアンテナはその山のね見晴らしのいいところにちょこんとこう三脚立てて、はい、装置があってなんかカメラ構えてる人がいて、うん、それで三田さんみたいな人が
マイク持ってる
し、マイク持って喋ってるんですからね、うん、これどっから見てもテレビクルーですよね。
アマチュア無線なんですよって話するとこれが無線なんですかみたいなね。
ですよね、なのでね、ただもう実際にでも伝送してるのは本当にテレビですからね。
そうですね、
ね、よくほらマラソンとかのところでカメラで中継してるのあるじゃないですか、
はいはい、
ああいう姿見るじゃないですか、うん、まさにあれと同じようなことをアマチュアレベルでやってると、
うん、
でですからバイクにつけて中継してもいいぐらいです。
そうですね、本当に。いやでも本当今回ね、私たちはまだまだひよっこさんなので、先輩方にいろいろああやるんだよこうやるんだよって やり方を教えてもらいながら手取り足取り教えていただいて、トークの方とできたっていう感じでね。
そうですよね、これはね、まあ、機材を作る技術力ももちろん必要なんですけども、それを使いこなすこう技術も必要ですよね。
そうですよね、
アンテナを適当なところに向けても受信できないですからね。
ちゃんとコンパスとかでね、こうちゃんと方角をねこう見て、うん、こっちだなっていう方にアンテナをちゃんと向けなきゃいけないんですね。
そうですね、うん、で今回道平さん、三田さんが道平さんにいて、相手の方はいろんなところにいらっしゃったんですよね、
はい、
確か志賀高原とか、あと千葉県の富津市の
ちょっと見晴らし、
君津市ですか、
はい、君津市、
はい、ごめんなさい、君津市と、あともう一箇所どっかありますかね、
群馬県の、富士見峠とかいうところかな、
富士見峠ですね、
うん、はい、
群馬県の榛名山の
元の方、榛名山、そうだそうだ、はい、
というところとやるんですけども、アンテナをそっちの方、その山の方向にしっかり向けないと受信、送受信ができないということ で
まず一番近い榛名山の方に、ねね、向けていったらそれはとりあえずできて、じゃあその次ちょっともうちょっと距離のある志賀高原で つってどんどんこうやっていったら本当にできてね嬉しかったですね。
できて嬉しかったですね、うん、あの滋賀高原にいた方がね本当テレビレポーター並みの
こうなんかそうなんですよ、もう
そうここはこういう場所でこういう機材を使っていてはい現地からのレポーターですみたいな感じで
慣れてる
いやーこれはね旗で見ていて本当に、ね、テレビのレポーターが現地からのレポートしてるっていう感じでね見て感動しました ね、
そ、 ねでそれがさらにまた、うん、あの録画機能もついてるのでちゃんとそれを SD に録画できるので後からそういったものをね皆さんに見てもいただけるのですごく見て楽しめますよね、うん、
いやこれはね面白い分世界だなと思いました ね、 ね
でさらに頑張って、うん距離の100キロ超えを頑張ろうということでその千葉県の方ともやったんですけど、やはり千葉県の100キロ超えはねちょっと難しかったかなって感じもありますね、
うん、であのベテランの方々はやはりここの距離をもうこの地デジのクオリティでどこまで電波が飛ぶかっていうのをいろいろとね、はい、山に登ってチャレンジされてるということなんですけども、はい、これが山に登るのも大変なのにこの機材を担いで登るっていうの
そうなんですよ、結構大掛かりじゃないですかアンテナとかね小型なものでできないから、
うん、で昔はもっと機材が大きかったはいはい、で今ここまで小さくなったのでやりやすくなったってベテランの方おっしゃってましたね。
そうですね、確かにそうかもしれません、うんうん、でやっぱりそのアンテナも私たちもちょっとちっちゃめのアンテナだったので隣のベテランさんのやっぱりアンテナとか受信機いろいろなんかがあってそちらでは綺麗に映るんだけど、うちの方ではちょっと画像が途切れちゃったりとかね、カクカクシカシカになっちゃったりとかって言ってましたから、うん、いろいろそういったものもいろいろなんでしょうね。
そうですね、うん、でこれ今度東京でハムフェアがすぐあるじゃないですか、
はいはいはい、
こちらで、展示等々はされるんですか。
一応そうですね、その機会もそうですし、あと局長さんがうちの局長さんものづくり大好きですから、その、はい、それに使うためのレポートをするためのマイクとか、そういったあとはテレビスイッチャーみたいなね、ビデオスイッチャーっていうんですけど、こう画面を切り替えるテロップ出したり、はい、そういうやつも作ったので、そうするとふぃーって画面が切り替わったり、
よくテレビ番組であるこの画面が切り替わるっていう、
はい、そうワープしたりそういうああいうのの機械を入れてのやつにしたので、そんな感じのやつも手作りで綺麗に作ったので、それも展示する予定です。はい、
で8月23日24日に、東京のですね有明のジメックスっていう施設でハムフェア2025というのが開催されますので、そこに、FM パルルのアマチュア無線クラブのブースもあって、
はい、
その隣ですかね、このあのマイクロ波、
はい、マイクロ波の方たちと
に、非常にこうベテランの方々もブースを出すということでですね、うん、このあたりでこの話を聞くとすごい深い話が聞けるのではないかと、
ね、はいはい、そういった皆さんと同じような位置で並ばせていただきましたので、今年はそこでね、いろいろやらさせていただきますので。
そうですね、うん、でもいろいろとこのテレビの映像伝送でここまで至るまでにいろいろと練習されたんですよね。
とりあえずその道大山さんに行く前に一回ね、ちょっと近くのちっちゃな山登ってやってみたんですけど、ちょっとテストの日が大雨でね、大
変そうだったんですか、まあ、そうだったんですか、
とこで、でもとりあえずこうやってこうやんだよっていうのをレクチャーさせて、していただいて、それで本番に臨んだって感じですね、
ですよね、うん、まず最初に現地に行って機材を開けるんですけど、映像関係の機材と送信関係の機材をつないで、うん、アンテナもしっかり設営してっていうのがありますからね。
そうですね、でやっぱりね、その映像を送るためにはカメラとかもね必要ですしね。
そうですよね、カメラも必要ですし、レポーターさんが持つマイクもつながるし、うん、みたいな、そんな感じですよ ね、
はい、でも、うん、本当に綺麗なね、こういったのデジタルで映像が送れるってね、いいですよね、
いやこれはね映像見て感動しました、本当に、ね、
で私たちは今回5ギガ帯でやりましたけど、ベテランさんはさらにもっともっと上の高い周波数帯で届くかなってやってますからね、
10ギガヘルツ帯とかですね、
うん、そうなんですよ。
あの5ギガヘルツのアンテナっていうのは結構いっぱい、あの無線 LAN の、はいはい、Wi-Fi のアンテナが結構売られてるじゃないですか、
はいはい、
それを流用できるからパーツとかがこう入手しやすいんでしょうけど、
そうですね、うん、かと思いますね。
10ギガヘルツ帯のやつってないんですよ ね、
そうですね、あんまないですね。ですから本当にね、うん、あの専門の業者さんからでそれは買うか、ね、あとはあの今だったらアイコムさんのね、
あ、はい、アイコムさんからね10ギガヘルツ帯のアンテナ出てますよ ね、 ますからね、
そのようなアンテナのやつを使うかとかね、うん、
そうですね。でその上は24ギガヘルツ帯でもやられてましたよね。
ベテランさんはやられてましたね。
ですよね、うん、ね、そこまで行くかいみたいな感じですけども。
そうなんですよ、ね、それもみんな本当自作ですからね。
いやすごいですよ、24ギガですよ、うん、
ね、あとさらにその上48とか128とかなんか言ってました。ええーみたいな
どんどん、ね、
未知の世界ですよ
ちっちゃくなって、ね、もう板金制度の世界になってきますもんね。
ね、うん、まあでもそういったねアマチュア無線なんでいろんな楽しみ方があるっていうことでね、今回ね、いろいろ記事を書かせていただきましたのでね、はい、
うん、そうです ね、 ね、まあとにかくデジタルテレビ、これはやっぱテレビ面白いですね。
テレビ面白いですよね、うん、
映像伝送、うん、アマチュア無線でも映像伝送ということでね、本当にもう地デジクオリティでしたからね。
あの吉澤さんがねなんかすごい世界が変わったみたいに楽しんでらっしゃいましたよね。
ねえ、うん、いやあのアナログ時代のあの映像と全然違うじゃないですか。
あの昔やりましたよ、なんか古いやつで、あのほら画像がだんだん出てくけどだんだん古いやつ消えちゃっちゃうやつ
ねえ、
ね、
そうですね、昔のテレビの機械です ね、 ね、
うんうん、
なんか電源入れたら最初映るんだけどどんどんどんどん画面こう消えてっちゃう。
あ、だってなんか初め出た映像は覚えとくんだぞとか覚えとくなんだいそれみたいな
ね、そういうちょっと ね、 ね、骨董品のような機材をね
ありましたね、
試したことがありましたけれども、はい、今はもうこういう時代になってまして、本当にいろんな楽しみ方ができるなというのがね、アマチュア無線やっててよかったなと思った次第でございます。
はい、ということで、はい、今週も吉田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochiki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for girls. CQ
はい、ということでね、そろそろもうお別れですから、吉田さん、はい、短めに来月号のもうちょっとお知らせを。
そうですね、はい、9月号四季浜ラジオ9月号、2025年8月19日発売ということで、
はい、
特集がこだわりを形に DIY で楽しむアマチュア無線、それから別冊付録はもうこれお問い合わせがね結構あるんですけれども、FT8 入門&最新情報2025年版ということで、 FT8 これからやるんだとかちょっとつまずいちゃっててまだなんだっていう方に有益な情報が載ってる、またあのベテランのすでにやってるという方にも役立つ最新情報を交えた別冊付録がつきます、
ね、よく言ってますよね、 FT8 だけで新刊は出せないって言ってますもんね。出す頃には新しい
そうなんですよ、もうね、FT8 とかこういうソフトウェアの分野進化が早くて、
うん、
もう本が出来上がった頃にはですね、
古い、
なんかちょっと古くなっちゃってき
て、ね、ですからこういう別冊付録ならではでは出せるって感じですもんね、は
い、そうなんです、別冊付録で対応させていただいております、うん、ここにあの今、ベテランの方でもですね、役に立つようにあの JT アラートとかですね、
はい、じゃあそんなことで、
追加ソフトも
、はい、見ていただきたいと思います。
はい、はい、
ということで、
ぜひご覧いただければと思います。
この番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました、はい、お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73、88、
さようなら、
さようなら。